エペソの5章、エペソの5章4節、エペソの5章の4節、ご一緒に声を合わせて読みましょう。3、はい。またみだらなことや愚かな話や下品な冗談を避けなさい。そのようなことは良くないことです。むしろ感謝しなさい。今日私たちはこの箇所を通して、むしろ感謝しなさい、むしろ感謝しなさいというテーマで共に学んでいきましょう。私の中学2年生の時からの友人である有川義和という友達がいますけど、彼は今沖ノ選ぶという鹿児島の島で牧師の働きをしています。ちょうど魚住チャペルの7周年の時に教会に来てくださいましたけども、彼は中学生の時から喫音というのがあります。喫音というのは、緊張してしまうとどもってしまうという、そういう、ハンデが、あります。今思い出すことができるのは、彼が、進学校に行かれて、そして、牧師になるための安守という式を受けた時に、ベテランの先生たち牧師たちからいろいろな質問を受けて、それに対して答えるという、そういう時がありました。その時に、緊張すればするほど声が出ないというのがこの喫音の特徴でして、もう、質問のことがわからないんじゃないかと思うぐらい一生懸命言おうとするんですけど出てこないということで、まるで私が安州の諮問を受けてるかのような、そんな緊張を覚えたのを今でも思い出すことができます。しかし神様はそのような喫音があったとしても有川先生を召されて、牧師という働き、毎週教会の礼拝で神様の御言葉を取り継ぐという働きを委ねられた。それを覚えるときに本当に神様の素晴らしさを覚えることができます。有川先生は今でも喫音があります。でも、先生のメッセージを聞いているとですね、楽しくなってくるんですね。それはなぜかというと、先生が一つ一つ説明するときに話している途中で自分で笑い出されるんですね。それぐらい本当に楽しみながらメッセージをしておられる姿を通して本当に励まされてきました。神様はこのエペソの5章を通して私たちに、むしろ感謝しなさい、このように命じておられるんですね。このむしろという言葉、実は漢字で表しますと丁寧のねえと書くんですね。この丁寧のねえというこの言葉はもともと、お願いします、あれよりもこれを選ぶ、こういう意味があるんですね。あれよりもこれを選ぶ、つまりより良いものを選ぶというのがこのむしろという意味なんですね。私たちは何を選んでもいいんですけども、でも本当にそれよりも今いいなと思っているよりもさらに良いものを選んでいくということができるわけですね。神様はむしろ感謝しなさい、感謝を選びなさいと私たちに今日教えておられるんですね。この御言葉からともに学んでいきましょう。むしろ感謝しなさい、それは感謝を口にしなさいという神様からの命令です。3節、あなた方の間では生徒にふさわしく不貧困もどんな汚れもまたむさぼりも 口にすることさえいけません。神様は私たち救われた一人一人に、神の子供たち一人一人に、その口で感謝を表しなさい、感謝を口にしなさいと命じておられるんです。それこそが神様によって救われた神の子供たちの歩き方なんだ、生き方なんだということを教えています。汚れた言葉を一切口にしてはいけない。あなたの口がいつも感謝であふれるようにしなさい、このように語っておられるんです。皆さんには口癖があるでしょうか。口癖、知らず知らずのうちにこう言ってしまっている口癖というのは実は皆さん持っているんですね。ある人は、ああしんどいとかですね、疲れたという言葉をよく使う人がいます。または、なんで、どうしてとこう疑問を投げかける人もいるんですね。ある研究者によると、疲れやすい人というのは疲れたという言葉を頻繁に使っている人だそうです。疲れない人はお疲れ様という言葉を使うそうです。ちょっとした違いですけども、でも言葉というのは実は自分自身に影響を与えしてしまうほど大きいものなんだということがわかるわけです。だってという言葉を使う人は仕方がないでしょうというネガティブな言葉がつながっていくんですね。どうせ、どうせやったって何をやったって無理でしょうというネガティブな言葉がついてくるわけですね。なんで、こんなに一生懸命やってるのになんでという言葉がつながっていくわけですね。いろいろなこう思考について研究しておられる人が、頭の中で考えている思考、それが感情を動かして、そして行動につながって口癖となっていきますよということを教えておられるんですね。それぞれみんな価値観があるわけですよね。私は決して、こう散髪に5000も6000もかけようとはこう思わない。それは私の価値観なんですね。もう安ければ安いほどいいそういうところに行くわけですね。みんなそれぞれいろんな価値観を持っているわけですね。でその価値観は感情に働いていってね、高いなとかですね、安かったとかですね、そういう喜怒哀楽に働いていって、そして体の動きとか反応につながって、つい高いとかですね、悪いとかね、そういう口癖となって出ていってしまうんだ。神様は私たち一人一人感謝を口癖にしなさいと教えておられるんですね。感謝を口にいつもするものになりなさい。まず神様は主の名を口にと教えておられるんです。いつでもすべてのことについて私たちのイエス・キリストの名によって父なる神に感謝しなさい。私たちの口がいつもイエス様の名によって感謝していく、そのような口になりますように、このように聖書は教えているわけですね。主の名というのは もう文字通り祈るということです。神様ご自身がこう言われました。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。イエス・キリストが今日私に望んでおられること、今日神の子である私たち一人一人に何を望んでおられるか、それはいつも喜んでいること、絶えず祈ること、すべてのことについて感謝すること、これが今日私たちにイエス様が望んでおられることなんだ、こう教えられているわけですね。しかし私たちの時に、感謝できない状況とか感謝できない、そのような出来事が起こったり、分かってはいるけれども心がついていかなかったり、そんな経験を毎日していくわけですね。でも神様が言っておられるのはここにいつもなんです。そして絶えずなんです。すべてのことについてなんです。言い換えるとこれは感謝できなくても感謝を口にしなさい、感謝を口にし続けなさい、そうすればそれは本物になるから、それはあなたにとって本当の喜びになるから、それはあなたの心からの祈りになるから、あなたの心からの感謝になるから、神様はできることを私たちに今日示しておられるんですね。山田義郎兄弟が天界の証をしてくださった時、本当に感動しました。その中で彼が証してくださったこと、それは長い間教会から神様から離れて久しぶりに教会に来た時、まだ心がものすごく固くなっていて、そして笑うこともできないし祝福の挨拶も交わすことができないという状況の中で合同礼拝でした。あやちゃんがニコッとして祝福の挨拶をしてくれた時に、その固かった心が和らげられて溶かされて、それから続けて教会に集い神様の前に悔い改めに導かれたということを教えてくださいました。吉野兄弟の悔い改めを一番願っていたのは、お父さんもそうでしょうけども、お姉さんの千穂ちゃん、千穂姉妹、家でいつも祈って、そして神様回復を与えてください、神様のところに戻してください、それはあやちゃんにも伝わり、そしてそれを神様は大きな働きとして用いてくださった、だから本当にそのことを誰よりも喜ぶことができたんです。私たちの思い通りにならないことがたくさん人生には起こるんです。神様はそれはもうやめてください、それは受け取ることができない、そんな辛い経験も私たちはしていくんですけれども、神様の御言葉は変わらないんです。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい、これがキリストイエスにおいて神があなた方に望んでおられることです。私たちは神の子供となりました、だから感謝を口にする人になりましょう。いつも私の口が、お一人お一人の口が 神様感謝します、そのように告白を口癖にしていく、そのようなものに変えられていきましょう。むしろ感謝しなさい。感謝を口にするというのは、それは神の子供にふさわしい姿だと聖書は教えます。あなた方の間では聖徒にふさわしくと聖書は教えているんですね。あなた方の間ってどんな間でしょうか。神様を信じて神の子供とされた私たち一人一人、兄弟姉妹との間において、神を信じている者同士の間において、聖徒としてふさわしく感謝を口にする者になりなさい。交わりをするたびに感謝やね、感謝やね、ほんまに感謝やねというね、本当に感謝がお互いの間に交わされていく、そのような姿こそ聖徒にふさわしいんだと神様は私たちに教えておられるわけですね。実はこのエペソの手紙が書かれた時代というのは AD の50年ぐらい、 AD の50年というのはちょうどネロ皇帝がクリスチャンを迫害していた時代。ネロはどのような迫害をしたでしょうか。ネロはクリスチャンたちを全部捕まえて、そしてローマに火を放って、そして火事を起こしたのはクリスチャンたちだという、あれがローマの大火と呼ばれている歴史上の出来事です。それを全部クリスチャンになすりつけて、そしてクリスチャンたちは逃げ回ったんですね。ローマの地下に穴を掘って、そしてローマの地下にはもう迷路のような穴がいっぱいあるんです。彼らはそこで隠れたんです。そこで彼らはローマの兵士たちから逃げて、でも礼拝を続けたんです。そこで神様を賛美し、そして今日命が与えられていることを喜び感謝して賛美をしていたんです。彼らは地面に魚のマークを書いて合図にしました。これは私、あなたはクリスチャンのマークである魚、イクスース。それは本当にローマの時代の人たちにとっての印だったんですね。それを通して彼らは本当にお互いに祈り合い、励まし合いながら口に感謝をいつもあふれさせながら過ごしていくという、そんな人生を歩んでいたんです。なぜそれができるんでしょうか。なぜ迫害の中にあって、なぜ問題があるのに感謝することができるんでしょうか。それは変わらないものを知っているからです。不変のものを知ってるんです。つまり変わることのない神様を私たちは知ったんです。変わることのない神の御言葉を信じたんです。変わることのない救いを私たちはいただいたんですね。だからこのように言うことができます。神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。神様は愛働かせてすべてのことを益にしてくださるということを知ってるんです。だから今たとえ追われていても、今たとえ捕まっていても、今ローマから迫害を受けていても、これも益になる。今私が経験しているこの受け取れないような問題も、この困難も、 悲しい出来事も神様は益にしてくださる。それを知っている者は感謝を口にすることができる。それは聖徒にふさわしい姿だ。神様は今日そのように教えられています。だから3節4節、あなた方の間では聖徒にふさわしく、不貧困もどんな汚れもまたむさぼりも口にすることさえいけません。またみだらなことや愚かな話、下品な冗談を避けなさい。そのようなことは良くないことです。むしろ感謝しなさい。この世の多くの人々は不貧困なこと、汚れたこと、むさぼり、みだらなこと、愚かな話、下品な冗談、お酒を交わしながらそれを楽しむんです。でも神様は私たち生徒たち一人一人に言うんです。そのようなことは良くないことだ。そのようなものを口から出さずに、むしろ感謝しなさい。これは神様からの命令なんです。今日、今週、私たちの口が感謝でいっぱいになりますように。星野富弘さんはこんな歌を歌いました。笑顔で挨拶を交わし、小さなことにも喜び、嘘を言わず、悪口も言わず、すべてのことに感謝し、人の幸せを祈る。1月1日の気持ちを皆がみんな12月31日まで持ち続けられていたら美しい国になる。頸椎を損傷して、そして全く首から下が動かなくなったという、本当に考えられないほどの人生の試練を経験したにもかかわらず、彼が救われて聖徒とされた時、彼の口から、彼の歌から、いつも感謝があふれたんですね。私たちも本当に感謝をいつも口にする、そんな歩みをできることを感謝します。むしろ感謝しなさい。それは主の名を口にすることです。そして生徒たち、私たち一人一人にふさわしいことです。さらに、なぜ感謝しなさいと主は命じておられるのか、なぜむしろ感謝しなさいと命じておられるのか、それはキリストと御国の相続が約束されているから。一緒に読みましょう。3、はい、こういう人は誰もキリストと神との御国を相続することができません。私たち一人一人はイエス様を信じて、私たちの罪のために十字架に身代わりに罰を受けてくださったイエス様を信じることを通して罪から解放されたんです。それだけではなく、私たちはイエス・キリストを相続するものとなったんです。イエス様を私たちは相続できるんです。さらには天の御国、神との御国を相続することができる。だから感謝することができる。それは他のどんなものにも劣ることのない最高の神様からの祝福、賜物だからです。私たちはそのような祝福を神様から与えられました。シェイクスピアがこのように言いました。 人生は選択の連続である。人生は選択の連続、右を選ぶのも左を選ぶのも自由なんです。どっちを選んでもいいんですけれども、何を選ぶかが大事なんです。どちらを選ぶかが大事なんです。私たちは神を選ぶんです。感謝を選ぶんです。神様の望んでおられることを私たちは選ぶんです。それが必ず良い結果をもたらすからです。それは必ず私にも周りの一人一人にも祝福となっていくからなんです。だからむしろ感謝しなさいと主は私たちに語っていてくださるんです。神の子供が相続するもの、それはキリストです。それはキリストとの関係が与えられているということです。この聖書の、ローマ書の8章の17節の御言葉をお読みいたします。ローマ書の8章の17節、もし子供であるなら相続人でもあります。私たちがキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているなら、私たちは神の相続人でありキリストとの共同相続人であります。神様は私たち一人一人、イエス様を信じた私たちにキリストとの関係の回復を与えてくださったんですね。イエス様との関係を与えてくださったんですね。イエス・キリストの名前によって祈る、イエス様と共に人生を共に歩んでいく、イエス様が私たち一人一人を死ぬまで、天の御国に至るまで導いてくださるお方として、私たちはそのような最高の関係が与えられたんです。そしてその関係は永遠に続くものなんだ、このように教えられているんです。これこそ私たちキリスト者に与えられている感謝の原因なんですね。感謝の意味なんですね。皆さんに一つ質問ですけど、もし右と左に1500メートルの崖、断崖ですね、そのような崖があって、そしてその崖と崖の間が30メートルだったとします。ちょっと絵を見せてください。30メートル、私が15メートルのロープを持っています。そのロープは太さ3センチで、重さ数トンの重みに耐えることのできる、そのような強い切れることのないようなロープです。でも15メートルしかないんです。私がもう一本持ってます。それは15メートルの糸です。15メートルのロープと15メートルの糸を結んでつないで、さあ30メートルできました、渡りますかと言ったら渡りませんよね。もう切れるのが目に見えているからです。そのロープは信用ができないんです。イエス・キリストとの関係、それは切れることがない。イエス様を信じた私たちはイエス様との関係の回復が与えられて、それは天の御国に至るまで神様は保ってくださるんですね。たとえ私たちが一時的に自分勝手な歩みを始めたり、神様を悲しませるような歩みをしたり、 そんな姿を持っていたとしても、その関係が切れているわけではないんですね。神様は信仰というロープでいつも私たちを導いてくださって、天国に至るまで必ず天国に行くことができるように導き続けてくださる、そのような関係が与えられていることを感謝します。ただ聖書はこのように言うんです。第一ペテロの4章の13節、むしろキリストの苦しみに預かれるのですから喜んでいなさい。それはキリストの栄光が現れる時にも喜び踊るものとなるためです。もし私たちが神の子供であるならば、イエス・キリストと新しい関係が与えられたならば、キリストの苦しみも受けることになりますよと聖書は言うんですね。私たちはキリストの苦しみを共にすることになる。イエス様を信じた者はもう苦しみを一切経験しない、天国に行くまで一度も苦しまずに天国に行けるという人はないんです。皆反対や迫害や問題や試練やさまざまな出来事で心がぐらぐら揺れ動かされるような経験を私たちはしていくんです。でもキリストとの関係は途切れることがない。私たちはそれを受け継ぐものとされた。だからむしろ感謝しなさい。イエス様は今日私たちにそのように語っておられることを感謝します。先週礼拝後、学びの時を持ちました。その時に教会の成長を妨げるものというチャーチキラーについて学びを持つことができました。何が教会の成長を妨げていくのかということを私たちは学びました。サタンというのは、悪魔というのは、いつも私たちの隙を狙っているんですね。その隙を通して何をしたいのか、それは神と人との関係を切りたいんです。人と人との関係を壊したいんです。それが悪魔のいつも願い続けていることなんですね。私たちは弱いですから、時に人の言葉、人の何気ない否定的な言葉に心を奪われてしまって苦しんだり悩んだり眠れなかったり、そのような経験をしていくわけです。でもそれこそが悪魔が私たち一人一人の関係を、神と人との関係を壊すためであることを私たちはいつも覚えたいと思うんです。小さなその否定的な言葉が教会を、教会が立て上げられていくことをいつも壊していく、そのようなものになることを覚えながら、私たちはむしろ感謝を、イエス様、あなたを感謝します、イエス様との関係が与えられたことを感謝します、いつもイエス様がまるでそばに一緒に歩いているのを感じながら生きているように私たちは歩ませていただきましょう。第一ペテロの1章の4節、また朽ちることも汚れることも消えていくこともない資産を受け継ぐようにしてくださいました。これは あなた方のために天に蓄えられているのです。神様は天国で私たちのために、私たちが誰にも知られなくても本当にイエス様のためにしたこと、それは天国に蓄えられているんです。私たちはイエス様と共にそれをも受け継ぐという約束をいただいているんです。そのことを感謝しましょう。むしろ感謝しましょう。さらに聖書は言います。神と御国、2節、キリストと神との御国を相続することができません。神の子供は神の国、天の御国を相続するものとされたということなんですね。私たちは必ずも天の御国に行くことが神様の約束、命の書に記されているんです。それは疑うことではないんです。信じ続けていくものなんです。それを私たちが覚えるときに、むしろ感謝をすることができる。いつも天国に行けることを感謝しますとイエス様に告白をすることができるわけです。6節、虚しい言葉に騙されてはいけません。こういう行いの上に神の怒りは不従順な子らに下るのです。この世のことは、この世の人々の願っていることや求めているもの、それはいつも神様から引き離すことばかりです。テレビやニュースやいろんなものを通して今多くの人々が影響を受けています。でも私たちが今覚えるべきこと、今この時代に私たちが覚え続けていくものは何ですか。救われた者が御国を受け継ぐことができる。天国にあなたはもう行くことができるんだ。受け継ぐ約束が与えられているんだ。それはもう変わらない。それは神様の絶対的な約束であるわけです。だから私たちは騙されてはいけないんです。不貧困、汚れ、むさぼり、それはそのまま偶像礼拝者だと書いてあるんです。神様を知らない人々は汚れを口にするんです。むさぼりを口にするんです。持っていてももっともっとと言うんです。それは神の御国を受け継ぐことができないばかりか、偶像を礼拝する人と同じだと。私たちはそのようなものを捨てて神様にむしろ感謝をします。イエス様はある時天の御国の例えをなさいました。それはちょうどブドウ園で働きを求めた人々にその働きを与えた出来事と同じであると説明してくださっているんです。多くの人々が仕事を求めていました。お金を必要としている人々が朝早く9時からやってきて、そして1日1デナリの約束を主人と交わして、はい、あなたは一日一でなり働いたらあなたに与えますよ。彼はやっと与えられた仕事を喜んで朝から一生懸命働きをしてきました。その後も時間をだいぶ遅れながら人々が次々に雇われて、一番最後の人は5時でした。5時に渡られた人の約束も、はい、あなたも一日一でなりですと言ってもらいました。え、こんな夕方に来たのに私も一でなりもらえるんですか。彼にとってはそんな嬉しい約束はないわけですね。 さて一日の働きが終わり、主人が一人一人に給料を渡す時間が来ました。5時に来た人にまず、はい、約束通り1デナリ、1デナリっていうのはだいたい1万円から1万2000円ぐらい、はい、1万円、え、本当に1万円もらえるんですか。大喜びでそれを受け取りました。9時に雇われた人は9、10、11、12、きっと数えたでしょうね。え、いくらもらえるんやろう。自分の番が来た時に、はい、1デナリ、え、私9時から働いてるんですけど、私も1デナリなんですか。それ何かの間違いじゃないですか。彼らは5時にやってきて1デナリもらってるのに、9時から働いてる私も1デナリですか。彼のうちからは雇ってもらえた感謝はなくなって、そして主人に対する不平と不満と、どうしてどうしてという主人を裁く思い、そんな悪いものがいっぱい出てきました。イエス様はこのように言われました。マタイ20の13、しかし彼はその一人に答えて言った。友よ、私はあなたに何も不当なことはしていない。あなたは私と1デナリの約束をしたではありませんか。私としてはこの5時に雇われた人にも同じ1デナリをあげたいんだ。天国とはそんなものだ。天国に行って誰が上とか下とかないんです。イエス様を信じた人は皆天国に行けるんです。早い人でも遅い人でも、何十年のクリスチャンであろうと、天国に行くことができる。だから主は言われるんです。むしろ感謝しなさい。今日私たちはむしろ感謝しましょう。神様が私たち一人一人を救ってくださったことを感謝しましょう。キリストを相続し、天の御国を相続するものとされたことを感謝しましょう。